ポチッと再生ありがとうございます。梅サティです。皆さん、会いに来ていますか？この番組では聖書を通して神の愛に触れ、多くの幸せに満たされちゃうラジオブログです。それでは本日もお祈りから始めたいと思います。天の父なる神様、今日もこのようにして聖書朗読する時間が持てることを感謝いたします。あなたから多くのチャンスをいただき、そして私が夢に描いていることを今着実に広げていってくださっているあなたのご計画に感謝いたします。この計画一つ一つに私が真摯に向かい、そして成し遂げられるようあなたがお力をお貸しください。今日これから一章読ませていただきますが、この一章におきましてもあなたからの愛が溢れるばかりに伝えられるよう私の声を強めてください。この祈りをイエス・キリストの御名を通し御前にお捧げいたします。アーメン。それでは本日も一章読んでまいりたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の列王記第一、第一章。ダビデ王は年を重ねて老人になっていた。それで余儀をいくら着せても温まらなかった。そこで彼の家来たちは彼に言った。王様のために一人の若い処女を探してきて、王様にはべらせ、王様の世話をさせ、あなたの懐に寝させ、王様を温めるようにいたしましょう。こうして彼らはイスラエルの国中に美しい娘を探し求め、シェネム人の女アビシャグを見つけて王のもとに連れてきた。この娘は非常に美しかった。彼女は王の世話をするようになり彼に仕えたが、王は彼女を知ろうとしなかった。一方ハギテの子アドニアは、私が王になろうと言って野心を抱き、戦車、騎兵、それに自分の前を走る者50人を手に入れた。彼の父は存命中、あなたはどうしてこんなことをしたのかと言って彼のことで心を痛めたことがなかった。その上彼は非常な美男子で、アブシャロムの次に生まれた子であった。彼はセリアの子ヨアブと祭司エブヤタリに相談をしたので、彼らはアドニアを支持するようになった。しかし祭司サドクとエホヤダの子ベナヤと預言者ナタン、それにシムイとレイおよびダビデの勇士たちはアドニアに組みしなかった。アドニアはエンロゲルの近くにあるゾヘレテの石のそばで羊、牛、肥えた家畜を生贄として捧げ、王の子らである自分の兄弟たちすべてと王の家来であるユダのすべての人々等を招いた。しかし預言者ナタンやベナヤ、それに勇士たちや彼の兄弟ソロモンは招かなかった。それでナタンはソロモンの母バテシェバにこう言った。私たちの君ダビデが知らないうちにハギテの子アドニアが王となったということを聞きませんでしたか？さあ今私があなたに助言をいたしますから、あなたの命とあなたの子ソロモンの命を助けなさい。さあダビデ王のもとに行って、王様、あなたはこのはしために必ずあなたの子ソロモンが私の後を継いで王となる、彼が王の座につくと言って誓われたではありませんか。それなのになぜアドニアが王となったのですかと言いなさい。あなたがまだそこで王と話しているうちに、私もあなたの後から入っていってあなたの言葉の確かなことを保証しましょう。そこでバテシェバは寝室の王のもとに行った。王は非常に年老いてシェネム人の女アビシャグが王に仕えていた。 バテシバがひざまずいて王にお辞儀をすると、王は何の用かと言った。彼女は答えた。我が君、あなたはあなたの神主にかけて、必ずあなたの子ソロモンが私の後を継いで王となる。彼が私の王座につくと、このはしためにお誓いになりました。それなのに今アドニアが王となっています。王様、あなたはそれをご存じないのです。彼は牛や肥えた家畜や羊をたくさん生贄として捧げ、王のお子様全部と祭司エブヤタルと将軍ヨアブを招いたのに、あなたのしもべソロモンは招きませんでした。王様、王様の後を継いで誰が王様の王座につくかを告げていただきたいと、今やすべてのイスラエルの目はあなたの上に注がれています。そうでないと、王様がご先祖たちと共に眠りにつかれるとき、私と私の子ソロモンは罪を犯した者とみなされるでしょう。彼女がまだ王と話しているうちに、預言者ナタンが入ってきた。家来たちは、預言者ナタンが参りましたと言って王に告げた。彼は王の前に出て地にひれ伏して王に礼をした。ナタンは言った。王様、あなたはアドニアが私の後を継いで王になる、彼が私の王座につくと仰せられましたか。実は今日彼は下って行って牛と肥えた家畜と羊とをたくさん生贄として捧げ、王のお子様全部と将軍たちと祭司エブヤタルとを招きました。そして彼らは彼の前で飲み食いし、アドニア王万歳と叫びました。しかしあなたのしもべのこの私や祭司サドクやエホヤダの子ベナヤや、それにあなたのしもべソロモンは招きませんでした。このことは王様から出たことなのですか。あなたは誰が王の後を継いで王様の王座につくかをこのしもべに告げておられませんのに。ダビデ王は答えて言った。バテシェバをここに呼びなさい。彼女が王の前に来て王の前に立つと、王は誓って言った。私の命をあらゆる苦難から救い出してくださった主は生きておられる。私がイスラエルの神主にかけて、必ずあなたの子ソロモンが私の後を継いで王となる。彼が私に代わって王座につくと言ってあなたに誓った通り、今日必ずその通りにしよう。バテシェバは地にひれ伏して王に礼をし、そして言った。我が君ダビデ王様、いつまでも生きておられますように。それからダビデ王は言った。祭司サドクと預言者ナタン、それにエフヤダの子ベナヤをここに呼びなさい。彼らが王の前に来ると、王は彼らに言った。あなた方の主君の家来たちを連れ、私の子ソロモンを私のメラバに乗せ、彼を連れてギホンへ下っていきなさい。祭司サドクと預言者ナタンはそこで彼に油を注いでイスラエルの王としなさい。そして角笛を吹き鳴らし、ソロモン王万歳と叫びなさい。それから彼に従って登ってきなさい。彼は来て私の王座につき、彼が私に代わって王となる。私は彼をイスラエルとユダの君主に任命した。エホヤダの子ベネヤが王に答えて言った。アーメン。王様の神主もそう言われますように、主が王様と共におられたように、ソロモンと共におられ、彼の王座を我が君ダビデ王の王座よりも優れたものとされますように。そこで祭司サドクと預言者ナタンとエホヤダの子ベナヤ、それにケレテ人とペレテ人とが下っていき、彼らはソロモンをダビデ王のメラバに乗せ、彼を連れてギホンへ行った。 祭司サドクは天幕の中から油の角を取ってきて、油をソロモンに注いだ。そうして彼らが角笛を吹き鳴らすと、民はこぞって、ソロモン王万歳と叫んだ。民は皆彼の後に従って登ってきた。民が笛を吹き鳴らしながら大いに喜んで歌ったので、地がその声で裂けた。アドニアと彼に招待された者たちは皆食事を終えた時、これを聞いた。ヨアブは角笛の音を聞いて言った。なぜ都で騒々しい声が起こっているのだろう。彼がまだそう言っているうちに、祭司エブヤタルの子ヨナタンがやってきた。アドニアは言った。入りなさい。あなたは勇敢な人だから良い知らせを持ってきたのだろう。ヨナタンはアドニアに答えて言った。いいえ、私たちの君ダビデ王はソロモンを王としました。ダビデ王は祭司サドクと預言者ナタンとエホヤダの子ベナヤ、それにケレテ人とペレテ人等をソロモンにつけて送り出しました。彼らはソロモンを王のメラバに乗せ、祭司サドクと預言者ナタンがギホンで彼に油を注いで王としました。こうして彼らが大喜びでそこから登ってきたので、都が騒々しくなったのです。あなた方の聞いたあの物音はそれです。しかもソロモンはすでに王の座につきました。その上、王の家来たちが来て、神がソロモンの名をあなたの名よりも輝かせ、その王座をあなたの王座よりも優れたものとされますようにと言って、私たちの君ダビデ王に祝福の言葉を述べました。すると王は神台の上で礼拝をしました。また王はこう言われました。今日私の王座につくものを与えてくださって、私がこの目で見るようにしてくださったイスラエルの神、主は褒むべきかな。するとアドニアの客たちは皆身震いして立ち上がり、おのおの帰途についた。アドニアもソロモンを恐れて立ち上がり、行って祭壇の角をつかんだ。その時ソロモンに次のように言って告げる者がいた。アドニアはソロモン王を恐れ、祭壇の角をしっかり握って、ソロモン王がまずこのしもべを剣で殺さないと私に誓ってくださるようにと言っています。するとソロモンは言った。彼が立派な人物であれば、彼の髪の毛一本でも地に落ちることはない。しかし彼のうちに悪があれば、彼は死ななければならない。それからソロモン王は人をやってアドニアを祭壇から下ろさせた。彼がソロモン王の前に来て礼をすると、ソロモンは彼に言った。家へ帰りなさい。と第一章はここまででございます。ついにダビデがね、王を退いで、次誰が王になるのかっていうのがね、これ多才だったダビデのせいでね、いろいろと子供たちの間で王権争いが起きてしまうわけですね。けれども一応ね、きちんと約束していたソロモンが、いろいろあった末に、王につくわけですけれども、やっぱりね、このダビデっていうのはね、本当最後の最後まで本当に波乱な一生だなと思わせるこの部分ですよね。もうすごい年老いてるのにもかかわらず、まださらに巻き込まれるかというような状況になっていった一生ですけれども、でもね、最後の最後ででもね、やっぱり神様がきちんと導いてくださって、ダビデに心の平安を与えてくれているっていうのはね、非常によく分かって、やっぱり神に愛されているっていうのは素晴らしいことだなと、こう思わされる一生になってたなと、こう目は思いましたが、皆様はどう思いましたでしょうか。今回ね、非常に長くなってしまって誠に申し訳ございません。なので 今日はここでカチッと締めさせていただきたいと思います。それでは梅梅梅サーティーでした。